黒部座トライ。
おはようございます、岩木幸子です。黒部座トライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週も先週に引き続き、黒部市にあります松鶴閣をご紹介します。お庭の美しさ、そして建物の美しさ、その魅力に迫りました。お楽しみに。
黒部座トライ、
先週に引き続き黒部市の松鶴閣からお送りします。この松鶴閣、初代の富山県知事の指定だったんですけれども、ご縁あって黒部の方に移築をされた建物ということなんですね。北陸の銀閣と呼ばれているこの松鶴閣、今週もその魅力をお伝えしていきます。お話は先週に引き続き観光ボランティアの大垣秀治さんです。大垣さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大垣さん、正面向かって左側に一つ小さなね、建物ありますけど、
あれはあの池の中に作られた、あの島の中にある、まあ、一応2畳の小さい茶室です。
あの茶室は入ることができるんでしょうか。
はい、入れます。
あ、じゃあ見せていただいてもいいですか。
はい、どうぞ。
では池に近づいてみます。
黒部座トライ。
大垣さん、茶室の前にやってきましたけど、ここで昔は船を浮かべたりして遊んでなんてこともあったのかもしれないですね。
そういうふうに言われてます。
はい、
沈流堤と言います。
あ、
枕の流れる堤っていうか、そういうふうに言われたんですね。
いよいよこちらが茶室。
に
わー、本当に2畳ですね。はい、中ってこれは入ってもいいんですか。じゃあお邪魔します。腰をかがめないと入れない建物になっています。あ、今窓開けていただいたんですけど、本当だ、座るとちょうど湖面が見えますね。
窓を低くして、まあ、座ると座り目線で湖面が目線に入って、まあ、船に乗ったような目線に作られたと言われています。
あ、確かにゆったりした気分になりますね。実際お茶を立てさせてほしいなんてご希望もあるんじゃないですか。
うん、そうですね、年に何回かそういうお茶会も催されています。
そうですか。いやー、なんか現代社会からちょっと隔離されたようなそんなような感想を持つぐらいゆったりと時間が流れていく気がします。まずは腰をかがめて入る本格的なお茶室、拝見させていただきました。
黒部座トライ。
松鶴閣の入り口に連れてきていただきました。大きな看板に松鶴閣って書いてありますね。こちらのお庭も立派です。そして目を引くのがこちらの灯籠なんですけど。
そうですね、この庭園には13の灯籠があるんですが、そのうち2基、あの自然石で作った山灯籠という灯籠が2基あります。それのこれ一つですが、これはちょっとあの優しい女性的な灯籠です。で、まあ、日口にも松竹梅の飾りをつけている非常に手の込んだ加工された灯籠です。もう1基はあの北の通用門のにあるんですが、これは非常に大きい自然石を積み重ねた男性的な灯籠になっています。
こういう形を見つけてきたんってことですよね。
そうですね、
加工は全くしてない。
してありません、自然石のそのまま積んであるところですね。
素敵ですね。さあ、中も期待がね高まってくるところです。あー、石の階段を2段登りまして、土間ですね、これはね、あの石でできている、うん。あ、意外と天井が低いですね。
そうですね、この建物の特徴なんですが、はい、柱がまあ細くて、で天井が低い建物になっています。まあ、当時はまあ座った生活が主体だったもんだから、まあ、一応天井も座り目線でまあ落ち着く高さになっとると言われてるんですが、茶室なんかも大体これくらいの天井の高さになっとると言われて
ある。あ、そうですね、確かにあの立ってる時は、うん、私は164センチなんですけれど、うん、あ、ちょっと低いかなっていう気がしましたが、うん、座っ ったらこれまた落ち着きますね。こちらからお庭、はい、
ガラスもですね、
はい、
昔の当時のガラスでちょっと巣が入ったりちょっと波打ってると思うんですが、
あ、本当ですね、あの明治時代ってことですか、うん、じゃあへえ。
その額縁もちょうど座るとちょうど庭を眺める目線に作られとると言われてますね。
本当ですね、この枠組みがまたちょうど、うん、あの額の役割をしていて、うん、一枚の絵を見ているような気がします、
うん、富山県にはまあ、ね、ない建物ですね。やっぱり富山は柱が太くて、結構壁もあの頑強に作ったやつが、これはあの柱が細くてあまり壁もない建物ですね。
あ、今言われて気づいたんですけど、大垣さん、壁がない壁が正面にあるだけで、あとはあの襖だけですね。へえ、なるほど。じゃあもしよかったらお2階見せていただいてもいいですか。
黒部サトライ、
2階に今上がってきました。ここは庭全体が見渡せる本当絶好の場所ですね。
の2階はまあ離れとしてあの整備したもんですから、天井も高くなっています。
あ、本当です。
それからまあ天窓っていうのはこういう風窓も四方に風窓を設けた、非常にあのそういうふうにあの手の込んだ加工をしています。それから窓もこれも低くして、これはあの座るとちょうど肘をかけるような肘掛けの窓って言いまして、ちょうど肘をかけて庭を眺めるような高さに作られています。
粋ですね。
それで庭全体をまあこう腰掛けて、
はい、
まあ、眺めると。それとまあ正面にあるこう赤松のまあ傘のような格好して傘松って言われとるんですが、
はい、
この上にまあ満月が出て月も見めでるようにあの配置されておると言われています。
へえ、いろんな歌ができちゃうじゃないですか。じゃあここに座ってたら。そうですか、まあ、いわゆるあの今で言うところのバルコニーというか、なんですけど、まあ、座ったり肘をかけたり、みんなどんな話してたんでしょうね、ここで。本当に絶好の場所ですね。こちらにあのいらした方、何かおっしゃってますか。
やっぱりあのこの眺めが非常に素晴らしいのと、やっぱり今現代ではなかなかこういう場所が少なくなっとるんで、
はい、
なんか落ち着くとかは皆さんがおっしゃってます。
どうですか。じゃあ2階もう少し見せていただきます。階段を上り切ったところ、まあ、今でいうところの踊り場に当たるところなんですけれども、2畳ぐらいのこちら、
そうですね、
はい、
ここにまあ一応ローアンが切ってありまして、ここにあのお湯を沸かすというような格好になっています。で2階もあの茶室しようとして作られてまして、二次入口を通ってまああの客前入るという格好に作られています。
本格的ですね。本当だ、二間続きの一つのお座敷から二次口、あ、ここからその踊り場の階段のところの茶室に抜けることができるんですね。お二階も本当歴史と自然にあふれる場所でした。
黒部サトライ、
大垣さん、1階のこちらあの広間ですね、あの赤い毛線が引かれてまして、そこに座らせていただいてるんですけども、こちらでなんかあのお茶を飲むこともできると伺いましたけれど。
そうです、一応予約がありますとあのボランティアの方が、まあ、お茶と茶菓子を準備して出すような体制になっています。
じゃあ今日は特別に私一人ですけれども、あのお茶をゆっくりと飲ませていただきたいと思います。まずはお菓子をいただかないと、ね、お茶がまた引き立たないということで、はいはい、ではいただきます。あ、おいしい。いただきます、
はい、
あ、確かにあのまず先に食べたんで、あ、おいしい。
あのやっぱりここで飲むと全然違うって言われますけどね、あの景色がいいもんですから、
うん、一段とでも ね、あの引き立ちます ね、
う
ん、
そうですね。
美味しい。
じゃあ私の中で飲むのとね、はい、やっぱり庭のあるとこで飲むのとやっぱり全然違いますね、
うん、こちらのスタッフの皆さんボランティアでいらっしゃるんですよね。
そうです、まあ、私たちが、まあ、今ボランティアやってるんですが、これをどんどん、まあ、後の世代の方も引き継いでいって、まあ、これを維持してもらったらいいなというは希望は持っています。
観光ボランティアの大垣秀治さんでした。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ。
黒部サトライ
いかがでしたか。2週にわたってお付き合いいただいた大垣さん、本当にありがとうございました。同じようにボランティア登録されている方は40名ほどいらっしゃるんだそうです。皆さん交代で案内はもちろんのこと、受付やお掃除などなどお忙しくされているようでしたよ。昇格、こちらは入館料、お茶席、いずれも有料となっています。詳しいお問い合わせは管理事務所まで。電話番号076532-4332、 076532-4332 番です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。